こんにちは、ザ・ディープ・ダイブです。さて、今回あなたがシェアしてくれた資料、これがまた面白いんですよ。愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が公開したオンライン教室のレポート。一見するとすごくこうニッチな話題ですよね。
バドミントン教室のレポートですか？確かに普段我々が扱うテーマとは少し毛色が違いますね。でもこういう現場の一次情報にこそなんか思わぬ宝が埋まってることよくありますから。
まさにそれなんです。最初はバドミントンの話かって思って読み始めたんですけど、もうとんでもないコートの中の話かと思いきや、気づけばウクライナの戦場に話が飛んで子育て論になって、最終的には人生の時間術にまで切り込んでくるっていう、あなたの仕事とか学び、日々の意思決定にこう直接つながる驚くほど普遍的な洞察の連続でした。
それは面白そうですね。一つの専門分野を極めた人の言葉って他の分野にも通じる原理が凝縮されていることが多いですからね。
なので今回の私たちのミッションは、この一枚のレポートを徹底的に深掘りすることで、そこに隠された成功法則を抽出していきたいなと。なぜ有利な時ほどリスクを取るべきなのかっていう逆説とか、あとは最新スペックがなぜ地味な枯れた技術に入れるのかとか、バドミントンというレンズを通してあなたの思考をアップグレードするヒントを、見つけ出していきましょう。では早速核心から。まずこのレポートが最初に突きつけてくる指摘、僕も読んでてうわーって声が出ちゃったんですけど、そこからいきましょうか。多くのアマチュア選手はリスクの取り方を完全に間違えているっていう点です。
ほう、完全に間違えている。また手厳しいですね。具体的にはどういうことなんでしょう？
レポートによるとですね、ほとんどの人は、有利な状況、つまりリードしている時にはミスを怖がって安全策に走る。で、逆に不利になって追い詰められてからもう一発逆転だって無謀なショットを打つらしいんですよ。コーチはこれをやってることが完全に逆なんですよってもうバッサリ。
なるほど。でもそれって心理的にはすごく理解できますよね。
というと？
リードしてたらそのアドバンテージを失うのが怖いじゃないですか。いわゆる損失回避バイアスが働いて、守りに入りたくなるのが人情というか、失敗してなんであの時安全に行かなかったんだって後悔したくないですしね。
そう、僕もそう思うんですよ。でもコーチの指摘はそこからさらに一歩踏み込んでて、その守りの姿勢こそが相手に反撃のきっかけを与えちゃうし、何より自分の成長を止める最大のリスクなんだと。
なるほど。
強いペアほど有利な時にこそ前に出てさらにプレッシャーをかけ続ける、それで相手のミスを誘うと。
攻めが最大の防御っていうことですね。有利な状況っていうのは、言い換えればリソースに余裕がある状態、その余裕を使ってさらにリードを広げるための計算されたリスクを取るべきなのに、多くの人はそのリソースを温存しようとして結果的に自利品になってしまうと。いや、これはビジネスでも本当によく見る光景です。
まさにレポートのコーチの言葉が様々しいんですよ。有利な時にポジションでリスクを負わないで、不利になったディフェンスでリスクを取ってるんですよ。引き打ちを使ったりね、完全に逆なんですよ、やってることが。この熱量がすごい。これあなたの仕事のプロジェクトでも思い当たりませんか？プロジェクトが順調で納期より早く進んでるとき、よし、ここで新しい機能を追加してみようとか、もっとクオリティ上げるテストを入念にやろうって攻めるのが強いチーム。
はいはいはい。
逆にこのまま何事もなく終わらせようって守りに入ると、だいたい最後に想定外の問題が起きたりとか、平凡な結果で終わったりとか。
本当にそうですね。市場でトップシェアを握っている企業がその地位を守ろうとするあまりイノベーションを怠って、新興企業に一気にひっくり返されるっていうのも全く同じ構造です。余裕があるときにこそ失敗してもカバーできる範囲で新しい種をまいておくべきなんですよね。不利になってからではもう取れる選択肢そのものが少なくなっちゃってる。
この有利なときにリスクを取るっていう視点、まず一つ目の大きな気づきでした。そしてこの話がですね、ここから全く予想外の方向にジャンプするんですよ。
というと？
バドミントンの戦術論からいきなり2022年のウクライナ支援の話になるんです。
え、ここで出てくるキーワードが枯れた技術。
ほう、枯れた技術、面白いですね。その前の話、プレッシャー下でどういう選択をするかっていう文脈からのつながりでしょうか。
まさに。レポートによると、 当時ウクライナにはアメリカ製の5000万円もする最新鋭の大型暖房システムが送られたそうなんです。
5000万、
ものすごいハイスペックで平時なら絶大な効果を発揮したでしょう。でも実際の戦場では停電が頻発したり、燃料の確保もままならない。そんな極限状況では、その最新鋭システムはただの巨大な鉄の塊になってしまったと。
ああ、なるほど。理想的な環境でしか性能を発揮できないハイスペックの無ろさですね。
その通りです。一方で、本当に兵士たちの命を救ったのは何か。それが日本のホンダ製の小型発電機とか、もっと言えばポケットに入る使い捨ての携帯回路だったっていうんです。
はあ、回路ですか。
ええ、スペックは低いかもしれないけれど、どんな状況でもシンプルに確実に機能する、これこそが枯れた技術の進化だっていう話なんです。
これは非常に示唆に富むエピソードですね。私たちはつい分かりやすいスペックに目を奪われがちじゃないですか。コンピューターの処理速度とか、車の馬力、あるいは人の学歴や経歴とか。
でも本当に重要なのは、予測不能なトラブルとか厳しいプレッシャーがかかった時にどれだけ安定して最低限の機能を果たせるかということかもしれませんね。
コーチもレポートの中で問いかけてるんです。スペックとかを見てあの人を判断したりとかやりがちじゃないって。
あ、
バドミントンで言えばスマッシュが時速何キロ出るとか、そういう派手な数字。でも本当に強い選手っていうのは派手さはないけど、どんな体勢からでも、試合の終盤で疲れてても同じ場所にきっちりシャトルをコントロールできる技術を持ってる。それこそが本物で、それを見抜く目が重要だと。
その視点は、あなたが誰かとか何かを評価する立場になった時に本当に重要になりますよね。
ええ。
例えば採用面接で、華々しい経歴で自分はこんなことができますって語る候補者と、地味ながらも、どんな困難な状況でも私はこうやって乗り越えてきましたって語る候補者がいたとする。プロジェクトが炎上した時に本当に頼りになるのはおそらく後者でしょう。この枯れた技術っていう視点を持つだけで人を見る目が全く変わってきます。
ええ。そしてこのレポートのすごいところは、単なる技術論とか戦術論で終わらないことなんです。話はどんどん深く、僕たちのマインドセットとか人生そのものにまで踏み込んでくる。
どの分野でも技術を突き詰めると最後は哲学に行き着きますからね。
例えば実際のプレー動画を分析するパートがあるんですが、コーチの動きはすごくスムーズで無駄がないのに、生徒さんの動きはガチャガチャして見えると。
はい。
その違いは何かというと、再現性とシンプルさにあると説明しています。ここで面白い表現があって、ラケットはシャトルを迎えに行くんじゃなくて、シャトルが飛んでくる軌道上に置いておく感覚なんだそうです。
置いておく。ああ、それは深いですね。先ほどの枯れた技術の話に直結しますね。
というと、
余計な力とか無駄な動きを徹底的に削ぎ落とした再現性の高いシンプルな方。それこそがどんなプレッシャー下でも安定して結果を出せる秘訣だと。ハイスペックな動き、つまり全力で迎えに行く動きは、一回はすごいプレーになるかもしれないけど、毎回はできない。状況に左右されやすい脆さを内包してるわけですね。
そうなんです。常に80点のパフォーマンスを出し続けるシンプルさ。これ、あなたの仕事のやり方にも応用できませんか？毎回120点を目指して凝ったプレゼン資料を作るより、どんなに時間がなくても安定して80点のクオリティを出せるシンプルなテンプレートを持っておく方が結果的に信頼されるみたいな。
まさに。そしてそのシンプルさという土台があるからこそ、いざという時に有利な状況でリスクを取るっていう応用もできるわけです。土台がぐらついてるのに応用技ばかりやろうとするから失敗する。基本と応用がここで見事につながってきますね。
そしてここからさらに問いかけが鋭くなっていくんですよ。
ほう。
一つは子育てについて。これはかなりドキッとする内容なんですが、コーチはこう問いかけるんです。素人がバドミントンを教えるのが無謀なように、素人が子育てをするのもある意味では傲慢なのではないかと。
うわあ、それはかなり挑発的というか踏み込んだ問いかけですね。
ええ、もちろん愛情が第一なのは大前提ですけど、教育っていう側面で見たときに、自分が育てたいっていう気持ちだけで専門知識なく関わるのは、ど素人の自分がバドミントン日本代表をコーチしますみたいなもんですよと。子育てのプロ、例えばベビーシッターとか教育の専門家にもっと頼るっていう選択肢を、私たちは真剣に考えるべきじゃないかって常識を揺さぶってくるんです。
なるほど。自分の限界を知って、専門家の枯れた技術をリスペクトして頼るという話ですね。これは耳の痛い人も多いかもしれませんが、非常に重要な視点です。
そしてもう一つ僕が個人的に一番刺さったのが時間術に関する指摘です。これもあなたの心に刺さるかもしれない。伸びない人って空いた時間に練習しようとするよねっていう一言。
いやー、これはドキッとしますね。多くの人がそうじゃないですかね。今日のタスクが終わって時間が余ったらやろうみたいな。
ですよね。でもコーチは本当に重要なことは空き時間にやるものじゃないって断言するんです。
はい。
1週間のスケジュールを組むときに何よりも先に最優先事項として練習時間をブロックしろと。人生に緊急なことなんかさ、ほとんどないんだから最優先で練習予定を突っ込めばいいじゃんとまで言い切っています。
人生に緊急なことはほとんどない。これもまた本質をついた言葉ですね。私たちは日々の緊急だけど重要じゃないことに追われて、本当に重要だけど緊急じゃないことを後回しにしがちです。でも長期的に自分を成長させるのは後者の方なんですよね。
まさに。これはもう私たちの覚悟を試しているような言葉です。あなたが本当に成し遂げたい目標はカレンダーの予定の隙間に追いやられていませんか？それとも誰にも邪魔されない聖域として何よりも先にブロックされていますか？この問いはバドミントンのコートをはるかに超えて私たちの生き方そのものに迫ってくる気がします。
いやはや、本当に一つのブログレポートからここまで多岐にわたる深い洞察が得られるとは驚きました。
本当にそうですよね。有利な時こそ攻める勇気、見た目のスペックに惑わされず枯れた技術の価値を知ること、そして大切な目標を空き時間のタスクにしないこと、どれも明日からすぐに意識できることばかりです。
そしてレポートの最後はこれらすべての土台となる非常に重要な概念で締めくくられていますよね。メタ認知、つまり自分自身を客観的に認識する能力についてです。
AI による編集後期の部分ですね。コーチの自分はバカ、未熟だと理解して難しいことに挑戦しないという言葉が引用されていました。これ一見するとすごくネガティブに聞こえませんか？挑戦するなと言ってるように。
ええ、言葉だけを切り取るとそう聞こえるかもしれません。でも文脈を理解するとこれは単なる自己卑下じゃないんですよね。むしろ逆で、これは自分の能力の限界を正確に知るという、まあ高度な知性です。
ほう。
どこまでは自分の枯れた技術で対応できるのか、そしてどこから先は専門家、つまりプロフェッショナルに頼るべきか、その境界線を冷静に見極める戦略的な謙虚さと言えるでしょう。
戦略的な謙虚さ、いい言葉ですね。先ほどの子育ての話もここにつながってくるわけですね。すべてを自分でやろうとすることは、実は自分の能力を過信している傲慢さの表れかもしれないと。
そうです。自分の未熟さを認めて適切な人に助けを求める勇気、それこそが結果的に最も賢い道で、ことを前に進めるための最短ルートになることが多い。自分一人でガチャガチャと迎えに行くんじゃなくて、プロの力を借りて最適な場所にスッと置いておく、そういう感覚かもしれません。
なるほど。いや、本当に深い。バドミントン教室のレポート恐るべしです。では最後にこの深い探求を締めくくるにあたってあなたに一つ問いを投げかけて終わりたいと思います。
ええ、ぜひ。
あなたの仕事や生活の中でこれまでキラキラしたハイスペックなもの、新しい手法や流行りのツールに目を奪われていたけれど、本当はもっと地味でシンプルだけど信頼性の高い枯れた技術こそを磨くべきだったと感じる領域はありますか？そしてその分野において自分はまだ素人だと認めるその戦略的な謙虚さを持つことが、もしかしたら次への大きな飛躍の鍵になるのかもしれません。